ラジオ日経リスナー感謝デイ。
プロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
全国のリスナーの皆さん、こんにちは。井上哲夫です。
アシスタントの辻瑠奈です。さて、今日は午前10時から午後6時までの8時間にわたって、ラジオ日経マネースペシャルリスナー感謝デーをお送りしています。ここからの60分間はプロネクサスプレゼンツ朝財スペシャルでお楽しみください。さて、井上さん、
はい、
令和初めての朝財スペシャル。
そうですね。そりゃそうですわそりゃそうですわ。もうこの番組もね、丸7年8年目を迎えるんですけれども、この海の日とですね、それから冬に特番を、やらせていただいておりますけれども、通常の水曜日の放送以外に、ここでご紹介している2社さん、今までもね、その後パフォーマンス良かったりしてますので、
はい、
今日も楽しみな企業さんをご紹介してますよ。
はい。はい、今、通常のという話があったんですが、はい、その通常の朝財は、毎週水曜日8時40分から9時までの20分番組、はい、毎週井上さんが注目企業にインタビュー、そして海外市場を振り返り、マーケット材料を整理する個人投資家必聴の番組ということですが、今日は2社特別で、
そうですね。
聞いていただきたいと思っています。はい、そして、番組の中では、岡さんオンライン証券シニアストラテジストの武部力也さんと白熱のトークがあるんですね。
そうですね。為替がやっぱりキーですからね。
はい、フラッシュクラッシュもありましたけど、うん、はい、年後半の株、為替の動向についてお話しいただくということですね。それでは朝財スペシャル進めていきましょう。
朝財今日の一社。
朝財今日の一社。まず一社目は証券コード3277、東証一部上場、三省ランディックです。それでは早速、三省ランディックの IR インタビューをお聞きください。
朝財スペシャル、本日最初にご紹介する企業さんは、証券コード3277、東証一部に上場されている三省ランディックさんです。お話しいただきますのは、代表取締役、松崎隆さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
不動産業において御社はユニークなマーケットで、はい、堅実に業績を伸ばしてこられました。業績絶好調ですね、
はい、
まずはですね、ユニークなマーケットと私申し上げましたが、はい、どのような事業内容なのかお話しください。
はい、まあ、一言で申し上げますと、はい、主に底地と言われるものを、ね、うん、中心に取り扱いをしています、うん、まあ、底地と言いますのは、基本的には借地権というものがついてます、
う
ん、土地のことを申し上げます、はい、これを、基本的には買い取りをして、はい、一つの権利にまとめていくというのを、主な仕事にしてます。これを日本全国で事業展開させていただいている。
日本全国でですね、はい、じゃあこれはあの不動産の権利を調整するビジネス、は
い、そうですね。
なんかあのそれだけでかなりあの言葉は悪いですけど、面倒くさい作業がたくさんあるような気がするんですけれどもね。
はい、で、また、これだけお話ししますと、はい、おそらく、リスナーの方ですとか、いろんな方はですね、
はい、
まあ、地上げをこう中心にやってるのかというようなことも、うん、まあ、地上げがいい悪いという話ではないんですが、はい、まあ、どちらかというと我々そこに住んでらっしゃる、先ほど申し上げた、その借地権者さんって方が、長年そこでお住まいでいらっしゃいますので、
はい、
その方、お住まいの方々のニーズに応じた形の権利調整というのを、やらせていただいているということになります。
これある意味不動産価値を借地ってどちらかというとあの不動産本来の資産価値としてその状態ですと決して高くないわけじゃないですか、
はい、そうですね、
はい、それを本来の価値にまで高めるビジネス、はい、そういうふうにも考えられます。
基本的には本来の価値以上にしていくというのが一応あの我々の目標としているところでございます、う
ん、ある意味不動産再生ビジネスですね。
そうですね。
先ほど全国展開というふうに言われましたが、はい、拠点数はどれぐらいあるんですか、
ね、今のところ、うん、8拠点でございますね、
はい。はい。東京が本社ですよね。
そうですね。
その他どういった地域、
はい、はい。北から言いますと、札幌、仙台、はい、武蔵野、横浜、うん、名古屋、京都、はい、関西、大阪ですね。
はい。
福岡との拠点を持っております。
これで一応全国展開を。
そうですね。もう、あの、底地が多いと言われる地域のことは一応こう、網羅させていただいているという。う
ん、あの以前本で読んだんですが、底地について取り扱われている会社さんというのは確かにあると、
はい、
ただこういう全国展開というのは珍しいんじゃないですか。
そうですね。全国で視点を持って、うん、 ってやってるというのは我々だけじゃないかなというふうに今のところですが、
やはりその地域その地域で1社さん2社さんとかそういう小さい業者さんが多いってことなんですか。
そうですね、う
ん、
やはり日本全国でおやりになられているところもあると思うんですが、はい、それぞれ拠点を持ってやってるというのは我々だけじゃないかな、うん、今のところというふうに思ってます。
はい、御社ウィンウィンウィンの信頼関係というふうに掲げられてますが、これどういうことなんですかね。
はい、基本的に今申し上げた通りですね、うん、我々の場合は売っていただく方と、はい、我々と買っていただく方というふうになりますので、はい、まあ、売っていただいている方も買っていただいた方も当社もそれぞれが、はい、メリットがある、ビジネスをしていかなきゃ意味がないだろうということで、はい、まあ、それぞれウィンウィンウィンの関係を作るということを基本的な我々の権利調整の、まあ、肝といいますか、うん、考え方としてます。
はい、なぜね不動産の中で底地に特化されたのか、この部分というのはお話しいただけますか。
そうですね、うん、底地と申しますのは基本的には解決したいニーズがあるんですが、はい、なかなかご当事者同士、はい、例えば地主さんと借地権者さんが、うん、まあ、相対でやるというのはなかなか、はい、いろんな歴史の問題で、歴史上の問題ですとか今までのお付き合いの仕方とかで、はい、なかなか難しいということですとか、ね、うん、まあ、地主さんは一人なんですが借地権者さんは複数にわたるということでございます。
やっぱりそういうケースございますか。
はい、そういうケースが大半でございますので、うん、やはり一人一対一ならまだ解決つくと思うんですが、一、はいはい、対複数でやるというのはなかなかそれもですね、うん、一般の地主さんが ご自分でやられるというのは難しいというふうに思いますし、うん、ね、非常に細かい、細かく気を使う作業がいるもんですから、うん、なかなか特化をしてないとですね、はい、そういううまい権利調整できないもんですから、はい、比較的、新規参入、まあ、大手さんも含めてですけどないというふうに、
ないと、
はい、
言われてます。大手不動産さん手掛けないですよね。
なかなかスケールメリットがないんじゃないかなと、うんうん、
そうやって考えますと御社はもう本当トップ企業ですね。
そうですね、今のところは上場企業としてやってますのは我々ともう一社ぐらいしかございませんので、はい、と言えるんじゃないかなと自負はしております。
この底地に特化して20年以上ビジネスをされていると、
はい、
となるとこれノウハウがあるぞっていうのも御社の強みだということですね。
そうですね、うん、20年以上にわたりましてこの道一筋でやってきておりますので、はい、それなりの、はい、ノウハウというのを積み上げておりますし、うん、それだけ蓄積もされておりますので、そういったものを社内で共有して、また新たなお客様からいろんなまた商売のやり方ですとか、うん、いろんな権利調整のやり方というのを教わりながら、またそこのノウハウを積み上げていくっていう作業については、やはり昨日今日おやりになられたところは、うん、違うかなというふうに自負もしております。もう一つ底地の特徴としましては、景気に左右されにくいというものもございます。
なるほど、はい。
と申しますのは、売っていただく地主さん、うん、まあ、というのは大体この相続というのをきっかけにお入りになられるというケースが多いものですから、やはりその相続というのは景気に左右されないと言いますかですね、はい、そうですね、そういうものでございますので、うん、逆に、まあ、要は景気がいいから件数が増えるかってそうでもなくて、はい、景気が悪いから件数が減るかということでもないということでございますので、
ある意味安定的に、
そうですね、
供給もあり、はい、ニーズがありってことですね、
はい、
で
また借地権者さんも一定のやはりこう解決したいニーズっていうのは常に比較的お持ちの方がございますので、はい、まあ、タイミングの問題で解決できるっていうことがございますので、景気がいいから解決しにくいとかっていうのは、まあ、若干あるもののですね、はい、比較的ないというふうに言えるかなというふうに思います。
実際そのね、借地に住まわれてる、お家を建てられて住まれてる方って、はい、やはりその土地の購入者になる確率って高いんですか。
そうですね、
う
ん、我々の場合ですと大体8割方、その上に長年住んでらっしゃる借地権者さんが底地を購入していただくというのが大半で、うん、パターンでございます。
となるとある程度その販売先がまあ見えてるって言うとおかしいですけれども、はい、そういった状態の中でビジネスをされてるというのは、これもメリットの一つですね。
そうですね、うん、ここからお客様を探してくる必要がないというところで言いますと、うん、やはり我々は土地を買わせていただいて、底地を買わせていただいて、はい、それこそ1年半年ですが、うん、上に住んでらっしゃる借地権者さんはそれこそ何十年ってお住まいでございますので、はい、うん、我々よりもその土地のことを一番ご存知なのは借地権者さんということになりますので、うん、
それでですね、御社のその同業他社に比べた強みっていうのは今、はい、十分お話しいただけてます、はい、やはり知名度とか信用力とか上場してるってことですか。
そうですね、うん、やはり我々が2011年にジャスダックの方に上場、はい、ということを選びましたのも、はい、まあ、いろいろ我々を外部に対して、まあ、お客様に対してアピールする方法というのはいろいろあるかと思うんですが、うん、やはり今の我々の状態ですと、やはり信頼度、うん、知名度をつけるということに尽きるだろうということで、うん、まあ、一番手っ取り早いと言いますか、
そうですよね、
はい、 のがやはり上場して知名度、信用を上げるというのが我々にとって一番のこう、はい、ビジネスを広げる近道だというふうに思います。
実際お願いするときにやはり上場会社の信用度っていうのは高いですからね。
そうですね。おかげさまでやはり上場前と後に比べますと、うん、やはり上場後の方がいろんな面でやりやすいということになります、はい、やはり、我々不動産業はやはり、この金融機関さんと、やはり切っても切れない関係というのがございますので、うん、そうですね、はい、やはり上場企業と非上場企業ですと、やはりその融資の問題ですとか、はい、その辺も非常に我々にとっては追い風になるというところです。
震災のあった年でしたね、2011年12月。
そうですね。非常に上場会社さんも少なくてですね。
はい、
うん、
そうですね、はい。はい。そして2014年1月に東証2部。
はい。
そしてその年12月に市場、東証1部。
そうですね。
市場外でしたね。はい。その他の強みの部分でね。
はい。
全国展開されてます。
ええ。
これによるメリットってございます。強み。
は
い。
現在は我々は東京本社の他に、札幌、仙台、武蔵野、横浜、名古屋、京都、関西、福岡と8つの拠点を持って展開をしております。はい、やはり地域性っていうのもございますし、はい、ございますし、地域ごとにやはりその地域に精通した業者さんというのがいらっしゃいますので、うん、やはり東京から出張で行ったんではないような情報というのがつかめるということもございますし、うん、やはりそれだけ細かい、マーケティングであるですとか、市場の成り立ちなんかもつかめるということで言いますと、その全国展開というのも我々の、その権利調整事業のノウハウの獲得に、新たなノウハウの獲得というのにもつながっています。
20年間で培った会社としてのノウハウと、地域ごとのそのノウハウっていう部分を両方得られるってことですね。
は
い、
そうですね、はい。
なるほど。はい。株主還元なんですが、はい、お考えを教えてください。
はい。基本的には、株主の様々な還元というのは、我々にとっては重要なテーマとして位置づけておりますので、はい、当初、2011年上場した際はですね、はい、配当も低くて、いろんなご意見ですとか、お叱りも受けたところでございますけど、はい、当時より、その前年よりもとにかく業績に応じた形で、少しでも多く株主様へ還元を図っていこうという方針というのは一貫しておりまして、うん、で、その途中で、最近では株主優待、ご優待というのも始めまして。う
ん、配当ですが、私の記憶、はい、ですと毎年増配されているようなイメージがあるんですが、
そうですね、おかげさまで2013年よりですね、はい、増配を継続しておりまして、
はい、
2019年度につきましては2円増の23円というのを予定をさせていただいております、
はい、あと株主優待も特徴的ですね、御社。
そうですね、はい、これもいろいろと、ご意見をいただいたりしてるんですけど、うん、最近ではおおむね好評でございまして、
はい、
2011年に我々が上場させていただいたっていうこともありましてですね、やはり東日本大震災というのがございまして、はい、その経験からですね、うん、備蓄食として使えるような3年保存ができるパンの缶詰というのを外部優待として。
パンの缶詰。
そうなんです。
これ乾パンではないんですか。
違うんです。パンの秋元さんっていうところが作ってらっしゃるパンなんですが、うん、
パンのどちらにがあるんですかね。
はい、会社の方は那須の方に
ある。あ、栃木県の那須に。
はい。はい。はい、で、その会社さんでも、パンの秋元さんっていう会社さんなんですけど、うん、そこの会社さんでもですね、旧館長プロジェクトと。
旧館長
プロジェクト、はい、というのがあるそ
うです。旧館長ってどういう感じなんですか。
はい、スクーに、はい、缶詰の缶に取る、はい、ということなんですけど、やはりその3年持ったパンを、うん、だから、残り1年ぐらい、はい、製造年月日から1年ぐらい残したところで、賞味期限がですね、はいはい、残したところで、それを、世界の、飢餓に苦しむ子供たちさんに、お子様たちとかにですね、はい、お配りされてるという、その社会貢献活動という面にも賛同しまして、うん、購買支援という形で我々も応援をさせていただいているということになります。ね、
これは株主の方に今は好評ですか、やっぱり。
そうですね。うん、おかげさまで、比較的、これがいただきほしいというご意見を。
う
ん、もちろんいろんな意見があるんですけど、はい、最近ではおおむねこの商品がいいという方を、が増えてきております。はい、
また、もし株式の保有期間で、株主優待差をつけてるという部分、これ個数ですか、じゃあ。
そうですね。個数とね、はい、株数数と年数度の、こう、マトリックス的になって
ます。なるほど。はい。優待拡大策ってことですね。そうですね。
はい。
うん、株主への還元、これからも広げてきた、拡大してきた姿勢というのは、これからも取り続けるということですね。
そうですね。うん、引き続き、前年よりも、より拡大できるように、頑張っていきたいというふうに思ってます。はい、
あと CSR 活動、はい、それから女性活躍社会への取り組み、
はい、
この女性活躍社会への取り組みって言葉使われたの結構早かったなと思うんですけど、はい、今 ESG ですよね、はい、この部分についてもお話しください。
はい、当社は今最近では100年続く企業と、はい、 いうことを目指しております。うん、まあ、ちょうど、43目ですかね。はい、なんで、まあ、100年続く企業になるためには何をしなきゃいけないかということを考えますと、うん、やはり企業経営だけではなくて、日本の未来というのを考えていかなきゃいけないかというふうに思ってます。はい、特にそこで言いますと、少子高齢化の問題、うん。これ、不動産業者、我々だけではなくてですね、はい、当然人が増えれば、不動産の動きというのが鈍っていくというのは、うん、当たり前の話になってくるかと思いますので、うん、そういう意味で言いますと、まあ、女性が働いて、まあ、家庭でも、はい、働けてっていう、で、会社でも活躍できるというようなものというのを、うん、我々会社としても取り組んでいきたいなというふうに思ってますし、はい、やはり、子供の未来の応援プロジェクトということでですね、そんなものを発足しまして、はい、寄付活動やいろんな支援なんかをさせていただいているというところでございます。う
ん、この、そこちくん、子供の未来応援プロジェクト。はい、これがそうですか？
そうなんですね。うん、はい。まあ、いろいろ中身はあるんですけど、例えばで言いますと、最近で始めましたのは、底地販売収益の一部ですね、をですね、社会に還元させていただく目的で、設立したということもございます。で、昨年だけで200件超えの活動原資を得ることができまして。
200件超え。
はい。要は取引の数ですね。
あ、そういうことですね。
はい。はい、底地を1件お買いいただくために、
う
ん、
そういう意味ですね。
我々もともと支援をさせて、いろんな別で支援をしてるんですけど、はい、さらに改めて底地販売の収益の一部をさらに還元するという形で、はい、その子供の未来に応援する活動に使っていきたいというふうに考えています。
はい、御社の中で女性活躍社会推進ということを意識されてから、はい、御社の中の やはり勤続年数とか、はい、そういうの変わりました？
そうですね、うん。だいぶ女性の数というのも増えてきておりますし、はい、女性が産休を明けて、また働き、うん、再度働くっていうか、社員も増えてきておりますし、はい、女性がやっと、管理職、はい、登用なんかの面でも出てきているということでございますので。うんうん、
テレワークとか時差ビズも入れられているということですね。そうですね。
はい。
で、
我々のこの底地という業務につきましては、やはり女性が非常に合っているというふうに、私は考えています。
きめ細やかだから。
そうなんです。
なるほど。
はい。うん、女性の感覚というのが非常にこれからの時代重要になるだろうな、はい。特に我々のこの底地に関してはですね。
ウィン、ウィン、ウィンですからね。はい。となると、御社以外の部分についても、本当に心で寄り添わないと、はい、ほぐしていくのは大変な、そういった問題もあるということですね。はい。
まあ、ウィンウィンウィン、我々のウィンウィンはいろんなところに意味がございまして、はいはい、やはり我々携わる方、我々に関係される方、すべての方に我々と関係してよかったなって思っていただけるような会社づくりというのをしていきたいというふうに思っておりますので。
御社の直近の離職率 3%。 これ不動産業界として非常に小さい数字ですね。
そうですね。ありがたいことに本当に、社員のが頑張ってくれてまして、で、それに応じて業績の方も、伸ばしていただいているものと思いますので、はい、非常に助かっています。はい、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい、ま
あ、今日お話できなかった部分で、また新規事業等々もこれから展開していきたいなというふうに考えております。
はい、
う
ん、楽しみですね、それは。
ありがとうございます。はい、立ち上げの段階なんで、うん、具体的にこれっていう話ではないんですが、やはりそういった新規事業ですとか、先ほど申し上げた通り、我々100年続く企業を目指しております。そういう中で申しますと、やはり株主様へのいろいろ我々への応援というのは非常に大切な部分というのがございますので、既存の株主さんも含めまして、これからもですね、我々をの対してご指導ご鞭撻いただけたら幸いだなというふうに考えております。
松崎さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
証券コード3277東証一部上場、三成ランディックでした。
井上哲夫、今日のストラテジー。
この時間は朝材スペシャル対談をお送りします。スプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんとゲストのマーケット対談です。今回のゲストは、岡三オンライン証券シニアストラテジスト、武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武部さんをですね、今回お招きしたのは私のリクエストなんですよ。
大恐縮です。
そうなんですね。
FOMC で利下げ、もう半年前考えられないですよね。
そうですね。
利下げを、ね。
6ヶ月でね、風切りっていうのはちょっと考えられないですね。そうですね。
今年に入ってから、ハト派的に各国の中央銀行の姿勢が変わって、これからやはり日本っていうのは為替次第ってところありますのでね、そこのところをじっくりお聞きしたいと思いますけれども、前半振り返ってみて、やっぱり今年もトランプ大統領に振り回されたなという印象ですかね。
そうですね、うん、トランプ大統領を中心としてという言い方をするなら、まあ、アメリカ
中心として、
ね、アメリカ第一主義というのではなくて、うん、トランプ第一主義だったというのをちょっと改めて感じさせられたのかなと思いますね、うん、
はい。5月の3日には中国とグレートディールができるとか言ってた人が2日後には関税を課すと、
あれで10連休明けの日本マーケットも大きく揺れたわけなんですが、まず FOMC7 月の利下げ、もうこれは確実だと思っていい
ですよね。そうですね。これはもう、うん、まあ、芸人さん風に言うと、パウエル 100% という言い方になるんでしょうかね。
はい。芸人さん。
でも、お盆は持ってないとは思いますけども、うん、はい、まあ、それよりも多分 100% を超えていって、2.25% ないしは 1.75%、うん、まあ、2% 以下、まあ、その値幅の
そうです、ね、
ところですね、うん。で、この今月はちょっとその非常に大変だったな、パウエル FRB 議長はというふうにして思いましたのは、非常に僭越ながら、これは私も思んばかってしまったのは、
はい、
例えば、インディペンデンスで独立記念日の前の時に、はい、米国のこのオートマチックデータプロフィッシングという民間雇用指数が悪かった、はい、貿易収支も悪かった、ISM の非製造業況指数も悪かった、はい、で、それによって独立記念日の前に、米国のニューヨークダウなどが大きく上昇して、市場高値最高値
更新ですね、はい。
で、インディペンデンスになりました。うん、まあ、アメリカの国威形容としてトランプ大統領演説で凄まじくこう強めに言っていた。でもこの時に経済指標が悪かったからこそ利下げというような見通しがさらに強まったわけですけども、
はい、3指数ともに高値を取ったのが7月3日。
そうですね。そしてただし4日米国の雇用統計が良かったんですよね。雇用統計がこの独立記念日の翌日の7月の5日ですね、が良かったというところです。で、直近になってパウエル FRB 議長が議会証言で、はい、まあ、不確実性というような言葉を使いながら、利下げというような踏み込み、まあ、ね、利下げに向けた扉を、うん、広げたと、開いたというところなんでしょうけれども、これ面白いのは、そうは言っても、アメリカの消費物価指数も非常にいいんですよね。うん、そうなると、この整合性はどうなるのかというところだとは思うんですけども、はい、パウエル FRB 議長はそのアンセンティというような不確実性、うん、不確実性という言葉ばっかりをおっしゃってると。うんうん、と、まあ、マーケット、市場参加者も、まあ、これよほど、トランプ大統領からの圧力に、まあ、それは屈したとまでは言わないですけども、ね、うんうん、かなり配慮していると。で、リーマンショックの時と同様の予防的利下げというようなことを掲げてらっしゃる。うん、ね、うん、まあ、この辺のところが非常に苦渋だと思うんですけども、今後、これ今回、まあ、利下げをするにあたっても、その後ですね。
そうですよね。
さらに、こう、だだっこのように、うん、おかわりおかわりというような利下げ催促が出てくるのかどうか。うね、はい、この辺がちょっと、まあ、金融政策によって非常に不安なところはありますね。うん、
まず7月5日の雇用統計で、それまで7月の FOMC で 0.5% 利下げするでしょうという、そういう見方が大体 30% ぐらい織り込まれてたと。うん、それが、雇用統計を受けて 5% に減りましたと。ただ、パウエル議長の議会証言ですね。下院での議会証言の時にまた戻りましたと。それで、その後のやはり10年債、2年債の米国債の利回り水準を見てみますとね、7月11日段階で2年国債 1.865% と、10年国債ちょっと上昇したんですが 2.139% と、これ今の FF 金利 2.25% から 2.5% って考えますと、やっぱり 0.25% では足りない。うん、0.5 をやってやっと、2年国債がその、範囲の中に入ってくるっていうことで、やっぱり 0.5% やらないと、今言われたような催促、うん、1回目のこの利下げってのはやっぱり債券マーケットから来たと思うんですよね。うん、で、過去その利下げを繰り返すときって、2回目以降って、株の方でやるときあるじゃないですか、リーマンショック。あれ怖いですね。
そうですね。だそうした意味合いでは、かなりその、うん、まあ、不確実性という言葉を、うん、まあ、パウエル FRB 議長はおっしゃってましたけども、うん、まさにこれから、この夏から、不確実性が本当に強まってくるというところですね。どこから突き動かされてくるのか、うん、まあ、そもそも政治が起因となって突き動かされてきたところだとは思うんですけども、トランプ大統領の動きというのは、うん、まあ、本当に不確実性ですから、
ね、
全く読めないなというところが、まあ、今後で、特にそのドルの金利が下がるっていうことはシンプルに捉えていただくと、
はい、
ドル買いのインセンティブというのはこれ金利差下がってきますからね、うん、ね、はい、まあ、まあ普通に低減化するんだなというような見方というのは、うん、当然出てきてもおかしくはないというふうにして思います。
今のね、お話が非常にですね、キーワードいくつかあったと思うんですよ。まずパウエルさんのお話の時に、トランプ大統領の圧力って言葉があったじゃないですか。ただ7月11日、あ、10日ですか。うんうん、やはりですね、議会証言の後に、トランプ大統領が、自分ところの通貨、つまりドル安のための手法を考えろというふうに、周りに対して言ったというのがブルームバーグのニュースに出てたんですね、観測記事として。つまり通貨安戦争に今入ってるんだと、
それぞれの国が。そういう印象があるんですね。6月の17日でしたか、ドラギ総裁がですね、金融緩和に向けた話をして、ものすごく、はい、株式が上がりましたと。あの時トランプ大統領のツイッター見たんですけども、肉肉しげにですね、マリオドラギのせいで株が上がってるみたいな書き方だったんですよね。ね、はい、となると、やはり通貨戦争を仕掛けられたというふうに思ってると思うんですよ。で、実際去年の中国に対するアメリカの施策を打ったところで、思ったほど貿易収支に来てないぞと。で、トランプ大統領やっぱり国富っていうものはアメリカファーストっていうのがありましたけど、はい、アメリカにとってやっぱり経常収支なんだっていう考えがあると思うんですね、うん、その恩恵をまたピュアアメリカンが受けることはっていうのがあるとすると、一生懸命その関税の部分をいじくっても通貨安されたらたまらんという思いがあると思うんですね、うんうん、通貨安戦争といえばその武器というのは金融政策になると思うんですが、はい、日本も打つ手があるのかしらという状況だと思うんですけれどもね、どうお考えですか？
やはりこれブルームバーグのインタビューで、女性インタビュアーで英語でまあインタビューに答えてらしたんですけども、4つのオプションがあるよと、はい、こういうことをおっしゃってました。これ従前通りの、うん、まあ手法なんですけども、うん、今回のその FOMC 今月においてのその一つの見方、まあ、これあくまでも日銀の審議の負野さんの、はい、まあ、見解でしかないんですけども、うん、日銀の金融政策決定会合には FOMC の大きなサプライズはないだろうという覚悟で挑みますということなんですよね、
うん、そうですね、雇用統計で一番喜んだ日銀だと思うんです
よね。そうですよね。だからそうしたところでは、うん、まあ、ちょっとまあ、いつもこうした日銀の日米の金融政策決定会があるときには、後出しじゃんけんだとか、前のめりに先に出すが出るんですけども、うん、今回の場合は、この、ふの審議員がおっしゃってたように、大きなサプライズはないという前提で挑みたいという。
日本の方が7月については、金融政策決定会合は先なんですよね。
そうですよね。
で、日銀っていうのは後出しじゃんけんが得意で、うん、はい、となると、初めに自分のところで武器使っちゃうわけいかないですもんね。
は
い、
で、逆に今度はそのパウエル FRB 議長も、うん、トランプ大統領の意向に沿うという言い方もちょっとね、うん、変な言い方なんですけども、うん、やはり意向に沿ってないようですと、今後も政治的な圧力というのはもう当然高まってきて、うん、トランプツイッター法というのがこう、ま、やはりマーケットを圧迫してくる可能性があるのかなと。で、まあ、6月の流れからずっと FOMC というところは、これ、まあ、利下げの見通しは強いよねという状況になってる。はい、に加えてトランプ大統領からの、まあ、ツイッター投稿だとかっていうところの、まあ、いろんな横やりも入っていて、うん、でさらには今後ですけども、今 FRB のポスト7人のうち2人がポストが空いていて、そこに2人いわゆるハト派の方々を送り込もうと、パウエル刺客という言い方になるのかもしれませんけども、さらにこのハト派の動きを、まあ、充足強めていきたいんだという意向は明確に見えてます、うん、ただしその中で一人だけ、ジュディ・シルトンさんという女性の FRB 理事の方なんですけどもね、この方はその金融緩和ということ自体が為替操作に当たるんじゃないかということで、うん、FRB の今の手法を、まあ、全面的にちょっと、まあ、疑問符を持ってる上に、うん、金本位制ということもちょっと掲げてらっしゃるので、ちょっとこの辺はですね、承認する米国議会がどういった形でこれ、ちょっとこれ話題になるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
金本位制
に返ってくると。
逆戻りですか。
そうですね。金本位制になると、これ当然ドル高になってしまいますので。
ニクソンショック前に戻すと。
これも教科書の時代ですよね。うん、大正時代だとか、昭和大恐慌の時の話ですけど、うん、そういったことも掲げてる方を送り出すほど、うん、要は、まあ、焦燥感があるのかなと、うん、パウエルさんに対する包囲網を強めたいというのも逆にこう浮かび上がってくるのかなと。そうなると FRB 理事のちょっと人事の動きっていうのもね、ちょっとこれチェックしておくのが今年の夏なのかなと思いますね、う
ん、面白いですね。さて、ただ後出し8月はお休みじゃないですか、
はい、
アメリカも日本も、うん、となると9月まで日銀打つてないですよね。
そうですね。
ただしこれから7月はいいですと、参議院選挙もありますと。ただ訪日の際にトランプ大統領が言われたポロッと8月っていう言葉を使われましたよね、うん、はい、となると FOMC が7月利下げします。それから8月に何かトランプ大統領考えてます、
ね、
これどう考えても円安になれるようなことがないんじゃないかと、
うん、そのまあ金利面においてはその日米の金利差縮小というところはドル買いのインセンティブ確かに低減化してますよね、はい、ただしここでちょっと言葉すぎるかもしれませんけど、ドル円レートというのは私昔からですね、はい、国際管理、うん、まあ、国際関連政治銘柄だというふうにして思っておりますので、はい、うん、じゃあ我が国は何にも打つ手はないのかという見方で、まず日 日銀のまあ政策手法は4つのオプションを組み合わせてという話になってくるかと思いますけども、もう一つ、まあ6月、7月になってこれも新しい財務官、うん、あの退任なされてですね、はい、変わったんですけども、浅川財務官、6月の20日に、前回 FOMC ありました。で、その翌日にですね、緊急会合を開いていらっしゃるんですね。うん、21日だったかと思います。財務省と金融庁と日銀と、はい。で、この時に今まででしたら、急激な変動をもってしてという断固たる処置というような、うん、特に注視してるんだということをおっしゃってたのが、今までの、まあ、過去則でのご発言だったんですけども、はい、今回のその6月21日の時に、緊急会合の時でおっしゃったのは、うん、為替はやや神経質な動きが見られたのを、まあ、評価しました。ちょっとなんかこう、すごく奥歯に物が挟まってるんですけども、もにょもにょと。で、じゃあ、6月のその21日、FOMC が終わった翌日の時の、まあ、変動率って言うんでしょうかね。うん、じゃあ、そんなに急激に変動したのかというと、6月のそもそもその時点での高安というのは 1.5% 程度、はい。要は1円ちょっとぐらいしか動いてないんですよ。うん、はい、で、その程度ぐらいのところで牽制をするのはどういうことなのかとなると、当時108円がちょっと割れてくるかどうかで、うん、円フラッシュ暮らしの時の1ドル、まあ104円だ、105円だというようなところに行っちゃうんじゃないかというような警戒感があっての牽制だったんですね。うん、はい、そうなると、これ逆にこれも、裏返してくっとこう浮かび上がってきたのは、うん、変動幅ではなくて、やはり相場水準を意識してらっしゃるのかなというところがちょっと逆に浮かび上がってきたと。はい、で、当時、日銀の金融、輸出設定レート、108円台というようなところがどんどん乖離してですね、うん。で、そうしたところからの施策として、まあ、介入はちょっとなかなかできないですけども、はい、じゃあどうなるのかというと、やはり東京外為市場のインターバンク市場関係者から、ポロポロポロとやはり出てくるのは、機関投資家、いわゆるクジラが動くんじゃないかというような見方、うん、円高抑制として、本邦、いわゆるオールジャパンでの円高抑止として、外債買うための円売り、まあそうしたところが入ってくる。うん、で、結果として、投機筋もそうした動きにちょっとヘキヘキしていって、撤収していく。うん、そうなると、まあ政治的にまあ固定相場的になってしまうので、やはり市場参加者もだんだん減ってきて動かなくなってって横ばいになってくる、そんなようなちょっとイメージはですね、うん、特にまあ完成相場というとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、はい、ドル円レートの場合などは特にその政治、まあ特に日経平均株価なんかもそうでしょうけどね、今選挙中も含めると意識されやすいところですよね、うん、はい、増税に加えて円高というような二重苦を、うん、やはり為政者側はあまり声が有権者側が出てくるのはちょっと喜ばしくないでしょうから、そうですね、できることは何かというと、うん、円高になってしまうかもしれないけども円高圧力を低減化させるような動き、それがまあ今年の夏もやはりちょっと強まってくるんじゃないかな、うん、そんなイメージはちょっと持ってますね。
意識されてるのって108円割れてフラッシュクラッシュ後の安値の107円ミドルぐらい、この107円ミドルあたりが意識されてるって
ことですか？そういうイメージだと思いますね。108円が割れて107円台の後半からちょっと一旦押し返されたような形になりましたよね。やはり107円台の後半ではそうした動きがあったんではないかというような一部、まあ、観測というか推測がありますので、投機筋もそうしたところがちょっと買い戻しが強まってきた。107円106円、まあその辺、まあこの辺は、まあ、水準感の話ですけども、はい、あっという間に1ドル105円となりますとね、うん、じゃあそれが日経平均株価にプラスですかという話になると、皆さん、というような、やはり、うなってしまうようなところだと思いますので、過度な円高は抑制したいという思考はあると、うん。まあ実際になってしまうかどうかは別ですけども、思考はあるだというふうにして思いますね。
今までのところ、金利差でいくとね、逆にドル円、ずいぶん、ドル高の状態で推移してくれてると。うん、過去の経験則でいくと、本当105円ぐらいまで行ってても何もおかしくないって話があるんですが、はい、ただ企業の前提レートですよね、今年の。これがですね、意外と円安の水準でやっぱり作られてしまってると。はい、111円から108円行くだけで、今期の経常利益の見通しのところ、増益率ですよね。ここのところは 4% 台から 2% 台まで落ちてしまうという話があるんですよね。なおかつ、この頃の工作機械受注と見てみますと、32ヶ月ぶりに1000億円割れているような状況。となると、日本の景気、日本の上場企業の、2019年度の決算見込みっていうところにかなり重い影を落とすように思うんですけれどもね、ここの部分について後半のやっぱり為替次第っていうのがどうしてもキーになるんですが、 どう考えですかね。
やはり決算を意識してというところだと思いますよね。一三、まあ、四六も、まあ、これ今夏も終わりましたので、はい、今度は七九だとかって、そしてそれを終えて、10月の増税というような形になりますと、やはり企業活動が萎縮するような、為替レートだとかというところはやはり排除させたいんだろうなというふうにして思います。だからそうした状況も踏まえて鑑みると、過度な円高はまあおそらく抑制されるものだというふうにして、期待値は持っているものの、ただし一方でそのトランプ大統領がまさにその不定見な不確実な動きを見せてらっしゃる。はい、そして、まあおそらく、大統領選挙に向けてっていうような話になると、夏、秋、そして冬。もう来年はもうすぐに3月になります。スーパーチューズデーに入ってきますから、米国においても、その当然、まあ力強さを、まあ示す、まあ拳、開けた拳をちょっと引っ込めるわけにはいかないでしょうから、はい、アメリカ第一主義、ないしは、キープアメリカグレートと、米国は偉大なままにということをおっしゃってる中で、まあ、いくら同盟国とはいえというところあるのかもしれませんけども、日本側にある程度の配慮をしてくれるだろうというような期待、一応あまり過度に抱くのはちょっと危険すぎるのかなというところもちょっと思いますね。
まず今年の8月にどういう話が出てくるのかっていうのは一つのね、それを、測る、ことができると思うんですけれどもね。さて今お話がありましたが、来年の大統領選ですよね。
はい、
竹部さんの情報網ではどういうのが入ってますか。
まあ、一つ、まあ、ちょっとすごく面白いなと思いましたのは、うん、まあ、先ほどのキープアメリカグレートとなんかまるでコンサートを見てるような形で、うん、トランプ大統領が出馬2期戦目に向けての出馬表明をなされたのが、はい、フロリダだったんですよね。はい、で、このフロリダというのは、
キーになるところですね。
うん、そうですね。ここはいつもスイングステートといって、まあ、揺れる州というふうにして言われていて、まあ、ブルーステートというのが、まあ、青い州と言われるのが大体、民主党で、これが、まあ、西海岸、東海岸で、中部を中心としてというのが、まあ、大体この辺のはレッドステートって言って共和党なんですけども、フロリダのところがどっちに変わるのかわからない。うん、選挙面人もそれなりに多いので、はい、で、そこで拳を上げて、アメリカの偉大さをというような形でやったのが非常に象徴的で、それなりの覚悟があるんだろうと。うん、はい、ただし、一方で、ポロポロっとその、民主党系の支援者が、まあ、推してる中で、まあ、今いっぱいいるみたいです。ですけども、
もう20人ぐらい
ですよね。
1人だけ辞めましたけどね。
ですね。で、その中でちょっと今、うん、ニューヨークとかそちらので話題になってるのが、はい、これなんとなく名前だけ、まあそのことがまあ朝材で言ってたかななんてぐらいの程度でいいと思うんですけどね。はい、ブティジェッチさんという方が、ブティジェッチさん、ちょっとこの発音難しい、
ブティジェッチさん、
はい、はい、で、この方がですね、民主党の30代後半の候補の方でいらっしゃるんですけども、うん、この方がね、確かハーバードだとかそういったいいという言い方をちょっと、エリートな大学を出てらして、うんうん、で、その後に、アフガニスタンに従軍してらっしゃるんですよ。陸軍単位と、単位として確か従軍してらしていて、で、それが終わって、まあ、いろいろその IT だとか投資関連のお仕事をした後に、はい、中部の町だったと思いますけども、うん、大赤字の町をこれ立て直さなくちゃいけないなということで、うん、この方が入って、町長さんか市長さんになられて、赤字を一気にこう回復させてというところで手腕も発揮させて、うん、はい、エリートであり軍人でもあり、そして、まあ、まあ、なんていうんでしょうね、行政能力を改めて見せて、うん、そして、もう一つが、私のパートナーは彼なんですっていうことも表明なされたというような、
行政会社
と、そうですね、うん、そうしたところではやはり一部の共和党の支持者からもこういう人物もいるのかというような形でちょっと興味を持ってきたと、うん、で、そこにもやはりちょっとトランプ大統領がちょっと反応をして示したという話もちょっとあるようですので、うん、まあ、そうなりますと来年のそのやはり大統領選挙に向けてですね、一波乱二波乱であり得る、で、その一波乱二波乱の矛先が特に来るのかとなると、はい、うん、我が国だとか他のところに回ってくる可能性があるので、そうですね、うん、そうなると、まあ、不確実性という言い方はちょっと今年の夏以降もですね、来年ちょっと続く可能性はありますよね。
いろんなイベントありますけど、112円の40銭ぐらいが年初来高値になってるじゃないですか、はい、そこを上抜いていける材料があるのか、それとも円高方向で見ているのか、
これ厳しいですけども、うん、まあちょっとね、私は方向性をあんまりに言うとね、大体まあ、為替ってどちらかで大体皆さんに叱られるんですけど、私は実はその、ちょっと円高派で見ております。まあちょっと古く昔で言うと、うん、株高円高債券高というね、バブルの時代を思い起こしたいという平成元年組ではあるんですけども、健全な言い方をすると、通貨高によって滅んだ国というのはないんですよね。うん、 通貨安になって、まあちょっとそもそも論なんですけどもね。だからそうした中で円高を感受しつつ株価に影響、プラス影響させたいというふうにしては、ちょっと思う一方で、今そもそもアベノミクスのロジックというのは通貨安によってデフレから脱却させてと、そしてまあ株高というようなところになってますので、ちょっとあまりですね、まあ為替条項もそうだったんですけども、為替にあまりこう、なんて言うんでしょうかね、束縛させられてしまうような条件をちょっとつけられてしまいますと、アベノミクスがまあアベグジットというようなね、ちょっと一度死後に近かったのかもしれませんけど。
一回流行りました
ね。流行りましたね。またそれが掘り起こされてしまうかもしれない。ませんので、ね、はい、でそれと今年はその不確実性というような形にも当然なるのかもしれませんけども、協調的な動きからですね、ちょっと独善的なリーダーシップ型的な、指導者というのが非常に強まってきているのが、まあこのまあ米国も、まあ日本も含めてなんでしょうけど、うん、いろんな国がちょっと目立ってきましたよね。自国の通貨だけではなくて自国経済を守るためにというような動きというのは、うん、皆さんそれぞれ。相対国とはちょっと矛盾するかもしれませんけどもね、我が国において今シンボリックに語られているのはとにかく円安というところだと思いますので、やはり円高にならないような、動きはやはり強めざるを得ない。ただし介入はできないよと。
そうですね、
ここがまあちょっと悩ましいところなんだと思いますね。
うん、今この状態でなかなかね、介入っていうのはまあ実現性がないですよね。
日銀も悩ましいところですね。まだまだお話伺いたいところですが、井上さん、もう白熱のトークでしたね。
そうですね。トランプ大統領次第っていうところはやっぱりまだまだ続いてしまうということ、それから経済的なナショナリズムっていうものが各地域でやっぱり高まってしまうであろうと、そういった中、武器をあまり持ってない日本というのは、お願いレベルといいますか、受動的にですね、その為替を受けなければいけないんですけれども、若干やっぱり円安よりは円高の方の圧力が高い。これがまだまだ続くという状況の中で、ちょっと日本株についてもですね、まあ、プラスの影響というよりは、どれぐらいで持ってくれてるのかしらっていうのを確認しながら決算も見ていかなきゃいけないかなという気持ちになりましたね。もう大統領選が来年というところまで来てますので、そういう政治的なね、ところも注意しながら、これからマーケットを見ていきましょうと、そういうお話だったと思います。
はい。はい、武部さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ここまでは、岡三オンライン証券シニアストラテジスト、武部力也さんでした。以上、朝財スペシャル対談でした。
朝財今日の一社。
朝財今日の一社。今日の2社目となります。証券コード6070、東証一部上場、キャリアリンクです。それでは早速聞いてみましょう。
朝財スペシャル、本日2社目にご紹介するのは、証券コード6070、東証一部上場のキャリアリンクさんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長、鳴沢元明さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1996年10月設立ですね。人材派遣の会社です。総合人材サービスカンパニーと謳われていらっしゃいますが、具体的な事業内容、お話しください。
はい、ご紹介いただきましたように、会社設立は1996年10月で、今年23年目を迎えます。
はい。
報告事業セグメントは、事務系人材サービス事業と製造系人材サービス事業、営業系人材サービス事業です。
事務系人材サービス事業。これはどういった部分？
はい。事務系人材サービス事業は、部門としてはお客様の業務改善化などを実現する企画提案型の請負い、はい、うん、および人材派遣を行う BPO 関連事業部門や、コンタクトセンターの活用を中心として、請負及び人材派遣を行う CRM 関連事業。
はい。
一般事務に関する人材派遣、人材紹介などを行う一般事務事業部門の3事業部門で、それぞれ当該部門の人材派遣及び請負事業を、展開しております。
はい。それが事務系の人材サービス事業ですね。
はい、さようでございます。
さて、2番目に報告セグメントと言われました、製造系人材サービス事業。なんとなく言葉でわかるんですけども、ご説明ください。
はい。製造系人材サービス事業は、食品加工、および製造加工に関わる業務の人材の派遣、および、請負を展開しています。
はい。最後の営業系人材サービス事業。こちらはどういうことでしょうかね。
はい。営業系人材サービス事業は、主にキャッシュレス決済関連受託業務を展開しております。
はい、今伸びているところですね。
さようでございます。
は
い、
今、セグメントとですね、部門のご説明がありましたが、この3つの部門ですね、売上高の比率みたいなことは教えていただけますか？
はい。直近の2019年2月期の決算ベースで申し上げますと、
はい、
主力事業である BPO 関連事業部門が 48% 程度と、
はい、
全体のほぼ半分を占めております、うんうん。コンタクトセンターの活用を中心とした CRM 関連事業部門が約 15%、
はい、
一般事務事業部門が約 18% で、製造系人材サービス事業が約 17% でございます。
さて、私、総合人材サービスカンパニーとご紹介したんですが、経営理念教えてください。
企業理念は、すべての人に働く喜びをでございます。うん、具体的には、3点、掲げておりまして、
はい、
1点目が顧客企業に最適な業務再構築を提案し、
はい、
業務効率化に向けた高付加価値の人材サービスを提供することです、
はい、
2点目が求職者並びに就業スタッフにそのライフスタイルやキャリアパスにマッチした最適な雇用機会を提供することです、
はい、
3点目が日本一親身な人材サービスカンパニーを目指し社会に貢献する。この3点を実践しております。
1番目の最適な業務再構築を提案しっていう部分が結局企画提案型ですよって言われた部分ですよね。
はい、おっしゃる通りです。はい、
さて、社長のお考えになられる御社の強み、どういった部分ですかね。
はい、同業他社と比較いたしました当社の強みは大きく3点あると考えています、
はい、
その1点目は業務効率化と品質向上を両立させる企画提案力です、
はい、
業務設計から生産、納期、品質管理及び運営ノウハウの企画提案を行うことができます、
はい、
その結果業務効率化により顧客企業様の大幅なコストダウンを実現いたします、
はい、
2点目は短期間での稼働開始、大量処理への対応力です、
はい、
独自のマッチングシステムで適切な人材を即座に抽出し、例えば1000名規模の大型案件でも1ヶ月程度で稼働開始が可能です、はい、最後、3点目はスタッフの能力と満足度を高める仕組みでございます、うん、同一作業場内での昇格の道を、示すキャリアパス制度などを通じまして、はい、うん、スタッフのモチベーションを向上させ業務役割を高め、
うんうん、
スキルアップすることで正規雇用化を推進しております、
はい、1点目でお話になられました業務効率化と品質向上を両立させる企画提案力、それによって結局顧客の方がコストダウンになって、でしかも効率的にずれなくですねものもできる、ここ効率化すればいいのよとか、そういったところでやっぱりお客さんのところ行くと見えてきます。
はい、
社長も
そうですね。
さて、御社2月決算ですよね。
はい、
この7月2日、第2四半期の、業績予想の情報修正を行いました。上期の情報修正ですよね。マーケットものすごい好感して大きくですね動いづいたんですが、その3日後7月5日に第1クォーターの決算発表を出されましたよね。
はい、
この短信の内容ですね、実績についてですねお話しください。
はい、第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、
はい、
大手テレマーケティング事業者および金融機関向けの派遣案件の受注が好調に推移するとともに、うん、はい、食品加工業者からの受注も前期に引き続き好調に推移いたしました、
うんうん、
またキャッシュレス決済関連受託業務の売上高も順調に
拡大したことなどから売上高は前年同期比 13.5% 増の50億4562万2000円となりました。また利益面につきましては、はい、売上高の増加による売上総利益額の増加に加えまして、うん、粗利率の良い新規案件が受注できたことや新規受注案件にかかる就業スタッフ募集費の削減及び就業スタッフの定着化、
はい、
事務職員の不補充などの、うん、収益改善対策の実施などによりまして営業利益は前年同期比 647% 増の1億7738万7000円、
はい、
経常利益は前年同期比 288.9% 増の1億7636万8000円、
はい、
親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 484% 増の1億2259万8000円となりました。
ただこれ3月5月じゃないですか。
はい。
3月5月って決してですね、他社さんって言いますか、まあ日本全体ですけれども、工作機械見てもそうですけども、あまりよろしくなかったんですが、御社については、対前年同期比では、非常に順調なスタートが切れたということですね。これやっぱりキャッシュレス決済って大きかったですか？
昨年10月に立ち上げました、うん、新規の、プロジェクトでございましたので、うんうん、まだまだ課題は多い中ですが、積極的に取り組ませていただいております。
うん、これ、ここの段階でですね、もうすでにそのちゃんと受託があるっていう部分は、全体としてはスタートじゃないですか。
はい。
日本にとって。そこできちんとその対応できてるっていうのは、これ強みの一つになりますね。
はい、ありがとうございます。う
ん、さて、御社、昨年2月ですか、代行証券ビジネスさんのですね、完全子会社でありました株式会社ジャパンビジネスサービス、JBS って呼んでよろしいですかね。はい、こちらの全株式を取得されて子会社化されました。その意図についてですね、お話しください。
JBS 子会社化の目的でございますが、代行証券ビジネスが得意とする金融業界向け BPO 案件において、はい、当社の運用ノウハウ、並びにリソースを活用することで、
はい、
BPO 関連事業を拡大させるということ、
うん、
金融業界以外の民間企業及び官公庁向けにおいてもより幅広い人材サービス提供を可能といたしまして、
はい、
企画提案型 BPO 業務処理受託を一層充実させるということ、
うん、
そして双方の経営資源を総合活用いたしまして、
はい、
各々の事業成長、業務効率向上を目指すということです。
なるほど。BPO 案件の、まず、内容って言いますか、提供するものもきちんと、両方のシナジーが加わったものになりますと。あと、お客様のところも広がるってことなんですね。
はい。
さて、御社は2022年2月期を最終年度とした中期経営計画、こちら発表されましたが、成長戦略、それから重点施策ですね。こちらについてお話しください。
はい。中計における経営戦略といたしましては、うん、事務系人材サービス事業、製造系人材サービス事業、営業系人材サービス事業、それぞれの事業内容の拡大を掲げております。
じゃあ、それぞれについてですね、お話をお聞きしたいんですが、事務系の人材サービス事業、こちらの重点施策ってどういったところですか？
はい。派遣マーケットにおける競争力の強化、
うん、
民間及び官公庁の大型 BPO 案件の獲得、
はい、
代行証券ビジネスとの業務提携及びジャパンビジネスサービスの活用によりまして金融向けビジネスの拡大を重点施策としております、
はい、2番目製造系人材サービス事業食品強いんですけどもね、
はい、
はい。こちらについてはどうでしょうか。
はい、外国人労働者の派遣ビジネスを強化すること、
はい、
並びに主力事業であります食品加工事業部門の全国展開を図ることを施策としています、
はい、全国展開、はい、さて、営業系人材サービスこちらどうでしょうか。
はい、営業系人材サービスの強化につきましてはキャッシュレス決済関連業務の受注の拡大を推進することに加えまして、
はい、
新規営業商材の開拓で顧客基盤を強化してまいります。また、係数目標、数値目標といたしましては、最終年度の売上高として、この2月期に比べ、ほぼ 40% 増収となります、259億5300万円。
はい。
営業利益が 260% 増益となる6億7300万円。
はい。
最終利益である親会社株主に帰属する当期純利益は同じく 158% 増益の4億3800万円を掲げています、
うん。なるほど。この第一クォーターの数字を見てみますと、この2022年2月期の中継もですね、どっかで情報修正されるかもしれないですね。社長、ニコッとお笑いになりましたね。なんか自信ありげな意味でございます。さて、リスナーの方が非常に興味がある部分です。株主還元ですね。こちらについてお考えをお話しください。
はい。当社の株主還元に関する基本方針は、適正で安定した配当を継続実施していくということです。
はい。
2019年2月期につきましても、この方針に基づきまして、一株あたり年間10円配当を実施いたしまして、この配当成功は 106.7% となりました。
はい。
また株主優待も実施しております。クオカードを100株以上500円分、200株以上が1000円分、500株以上2000円分贈呈させていただいております。
はい。
今後も業績の状況等を勘案いたしまして、株主還元の充実を検討してまいります、
うん。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
先ほどご説明申し上げました中期計画の達成に向けて、先日7月の5日に発表いたしました第一四半期の決算を踏まえ、今期の業績予想としては発表しております。売上高前期比 16.3% 増の216億6800万円。営業利益で前期比 124.9% 増の4億2200万円の達成に向けまして、しっかりと取り組んでまいります。リスナーの皆様には当社キャリアリンクをぜひご認知いただきまして、応援のほど何卒よろしくお願いいたします。
鳴沢さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
証券コード6070東証一部上場キャリアリンクでした。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。
番組もそろそろお別れのお時間です。今日7月15日海の日は、ラジオ日経マネースペシャルリスナー感謝デーと銘打ってマーケット関連特番を一挙8時間放送しています。番組の感想を送ると抽選で商品券1万円分、クオカード、サマージャンボ宝くじ、投資関連書籍、株式注目銘柄レポート最新号セットなど、素敵なプレゼントが当たるキーワードクイズを実施します。景品の一覧はリスナー感謝デー特設ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。そしてそのキーワードは午後の番組で発表するので、お楽しみになさってください。さて、井上さん、はい、番組振り返っていかがですか？
あっという間でしたね。
はい。
で、株式の部分で言いますとね、日本株、やっぱりなかなか外国人が買う試合にないなと思いますね。
去年もすごい数の売り越しでした
けど、うん、そうですね。去年の秋からの、売りが止まってないんですよね。なかなかね、やっぱり去年の平均 PR って日経平均 13.2 倍だったんですよ。
はい。今、12倍ぐらい、
うん、そうですね。12倍ちょっと超えたところで、13倍になると、2万3200円ぐらいなんですが、はい、ちょっと遠いかなという印象ですかね。
今年の日経平均って2万2300円台ぐらいが年初来高値の水準ですよね、
うん。そうですね。そこのところの13倍っていうのがきついかなと。ひょっとしたら今年は PR13 倍台見ないかもしれない。
届かないかもしれない。はい、武部さんも井上さんも、うん、今年年末にかけては株も為替も少し弱いというか厳しい見方をされていましたが、はい、朝財スペシャルまた年後半にもあると思いますので、その時に振り返ってどうなっているか、
ね、私の見通しが外れてればいいんですね。
そうすると日本経済明るくなっているということですね、はい、ここまでのお相手は
井上哲夫と
辻るなでした。引き続きリスナー感謝デーでお楽しみください。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。